カロリラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ムハマド、
ホネストと
グリーンティーです。
はい、始まりました、生放送でお送りしております駆け上がりラジオです。
うん、はい
はい、第74回ですね。
うん、74回。
なんか生放送前回もしたんでね、近いっていうか
確かに、まあ、2回連続っていう感じはありますね。
2回連続になりますね。
うん。
うん。そうなんですよ。
まあでも2週間空いてますからね。
あ、そんなもんでした
？ 2 週間空いてますよ。先週やってないから。
そうかそうか。
はい。まあこの番組は10日配信分ですけどね。
うん、
はい、はい。暑い中。
で、私今自分の、うん、自分で事故が起きて。
ほう。まあ、
ブラウザが完全に応答なしの状態になっ
ちゃった。そうなんですか。
ブラウザー。
大丈夫ですか？
ブラウザーがない。
あ、じゃあ私の方からツイッターに来たメッセージでも読ませていただきましょうかね。
はいはい、はい。
よろしいでしょうかね。
はい。
何でしょう、
はい。まず、スペースポッドキャストさんからいただいております。うん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいています。
うん、やるなっていいよ。
3人の掛け合いが素晴らしいですね。
あ、ありがとうございます。
先日の AKB 商法や時間についてのネタは面白かったです。
お、
今後の配信期待しています。ニコニコと。
ありがとうございます。
はい。いただいております。
ありがたい限りでございますよ。ね。
AKB 商法はね、未だにこう、いろいろ話題を呼びそうな、
ね。波紋をね。
ですね。はい。
あの、流れ着いた先がっていうね。
まあ、スペース。いい終わり方だったと思う。
うん。なかなかいい終わり方だったと、我々は思ってるんですけど。
聞きましたけど。あの、スペースポッドキャストさんはね、あの、科学系のネタを使っておられる。まあ、その名前から分かる通りという感じで、はいはい、すごく私も興味深く聞かせていただいてます。どうも、うん、今回はメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い。
で、続きまして、流行り物通信簿さんからいただいております。
え、嘘、
最近、やたらホネストいらない説がパーソナリティから飛んでるのは一体何なんだホネストおろしがとうとう始まったのか泣き、
そうですね、
涙みたいな。涙
で。それ、読む必要ありました？
いや、これは一体何のことだろうと、常々疑問に思って
。メッセージ送らせていただきました。はい、私が。いや、もう最近、あの、あれなんですよ。なんか、至るところでなんか、ホネストいらないんじゃねみたいな。
そんな話、どこにあったんですか？
あのね、若干、こう、あの、小平さんが呟いたりするん
で。いやいや。
まあまあまあまあ、うん、あの、冗談でしょうけどね。
はいはいはい。まあ、あの、ホネストがいなくなるということは一切ございませんので。
この前のね、あの、ふとした瞬間の、なんか急遽生放送みたいな。
うん。
あの時にも言いましたけど、
はいはい、
あの、そろそろホネラジでもっていう話がありますからね。
うん。話があると。話が
聞けたんですよね、僕。
実は、ひっそり、あの、ホネスト個人ツイッターアカウントが開設しておりますので
。本当か。
探してみればいいじゃない。
ホネストで探せば出てくるのか。
いや、あのね、ホネラジオで探したら出てくると
思う、ね。あ、なるほど。
じゃあ。え、それもう一回でも放送したってことですか？
してないです。全くやってないです。いや、むしろサイトすら作ってないです。
まあ、あの、まあ、いずれ、出てくるかもと。
え、できるかもという。
はい。
ですね。
まあ、楽しみにしたいと、そちらもね、思います。はい、さあ、で、かけらじの方に戻りまして、はい、ブレッタン&デリゾーさん。
おぉ。
こんにちは。先日の放送でコメント読んでいただいてありがとうございます。
うん。
大分県、日田市ですかね、これ。
日田市。
日田市に住んでいます。
うん。
はい。盆地なので、夏暑く冬寒いです。先日の放送で、なぜ盆地が暑いか分かりました。これからも頑張ってください。ということでいただきました。
ブレッド&デリゾーさん。
はい。
この方は、あの、パン屋さんやってらっしゃるんですね。
あ、あの、そうですね。時々、あの、ツイートでありますよね。うん、写真が載っているのが。
すごく美味しそうなパンで、ね、あの、どこだろうと思ったら大分県って、はい、おぉ、みたいな。まあ、もし大分行く機会あったら行こうかなと思ってるんですけど。
これは行くべきですよね、これは。
すごく美味しそうな。
とか言うんですかね。
いや、でもあの、まさにこのツイッターの名前が、うん、そのお店の名前みたい
な、ね。あ、そのまんまなんですね。
ゾウさんっていう。
なるほど。
あの、ブレッド&デリー、ゾウさん。
これはぜひ足を運んでみたい。
うん、すごく美味しそうなパンばっかりなんで、はい、ね。
九州ロケですか。
九州ロケ。
九州ロケ。いいですね。
ロケ行きたいです。
大分なんか温泉も多いですからね。
ああ、いいですからね、
う
ん。
行ってみたいと思ってます。うん、ありがとうございます、
はいはい。ありがとうございます。
今間さん大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。今、復元、復元というか、僕のクロームがね。
あ、
クロームがね。
クロームがね。使ってるクロームさんがね。はい、治ったところなんで、はい、じゃあ、コーナー説明の方に行っちゃいますかね。
そうですね。まあ、後半は、ツイッターのやつはまた後で紹介したいと思います。
あ、まだ紹介しきってなかった感じ、
はい、まだいくつかあるんですけど、まあ、とりあえず選択をして、
はい。
行くだけなんで、はい。はい、後でまたご紹介させていただきます。はい。
じゃあ、今日のね、かけらじタイムズの方は、ホネストさんですね。
はい。今日はですね、まあ、最近ニュース何にしようかなって見ててですね、いやニュース何にもねーと思ってたんですよ。なんか、中村獅童さんの車に、発信機が付けられてたとか。
あ、ありましたね、なんかニュースに。
それ取り上げようかなとか思ってて、いや、でも発信機のネタって広がんねーなーとか思ってたんですよ。
うん。
どうしようかなと思って、ああ、まあ、とりあえず痛いニュース見ようと思ったら、あ、これがあったかと。
痛いニュース見たんだ。
痛いニュース見ました。痛いニュース見たら、あ、そうだ、これ取り上げなきゃいけないニュースだったと思って、
うん、
思い出したニュースの、怪しいお米、セシウムさんのお話をですね。これ
またタイムリーな。
しかも、
笑いました。
しかも我々のね、地元の、情報生番組ということで、よく見ておりましたけれども、
はい、
その、ピーカンテレビさんのですね、
はい、
セシウムさんのことについて、
はい、
お話しするとともに、また、うん、どうせ今日もですね、メディア批判になるかと思いますが、うん、取り上げていこうと思います。
はい、はい、じゃあ後ほど詳しくということで、
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、で、それで、糸端カオスはグリーンティーさんですね。
はい、本日は、
うん、
まあ、去年の11月10日配信47回で私がやりました、かけらじ風事業仕分けの続編、うん、やりたいと思います。
続編シリーズ来ました、ね。
はい。
来たね。
初回は、カタカナ語編ということで、ジューシーとかですね。
あ、
ネチケットとか、そういった、はい、単語をですね、まあ、ズバッと仕分けをしていったわけなんですけど、
ズバッと。
はい。今回は、何かと言うとですね、
うん、
なんちゃら男子、なんちゃら女子と、
おー、
これでいきたいと。思ってます。
仕分けられるんですかね、これ。
いや、これ、仕分けるというか、まあ、全部アウトな感じもあるんですけど。
ちょっと待ってください。それ、もしかして、あれですか、サクサク系男子も仕分けられちゃいますか。
あ、サクサク系男子ですか。サクサク系男子は、私の仕分けリストには現在入っておりませんので。
よかったよかった。
大丈夫です。はい。仕分ける優先度の非常に高いものをピックアップして。
なるほど。
今回はお届けしたいなと。
ま
あ、はい。仕分けるだけじゃなくて、こんな単語もあったんだっていう、まあ、そういうね、
はい、ところ。まだ知らないのもあるかもしれないですからね、
はい。確認していけるのではないかなと思いますので、うん、はい、楽しみにしていただきたいと思います。
はい。
はい。
はい。じゃあ早速、かけられるチャイムズの方からね、参りましょうか。
はい。じゃあ、行きますよ。
はい。
はい。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする糸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日20日30日です。ぜひお聞きくださいね。あ、ちょっと早かった
ちょっと早めです
ね。かけらじタイムズ、はい、
はい、ということでですね、今回のお米の当選者はこちらの方々です。ダーン。ということで、
うん、
はい、発表されたのが、はい、怪しいお米セシウムさんということでね、
うん、
画像開こうかなと3名並んでる画像あるじゃないですか。
ありますね。
なぜかこれ2つ上2つ同じっていう
まあまあ、ね、皆さんもうご存知の通りかとは思いますけれども、
うん、
この度ですね、はい、8月の4日頃ですかね、
うん、
東海テレビ、情報生番組のですね、ピーカンテレビというテレビ番組で、
はい、
視聴者プレゼントの岩手県産一目惚れ10キロの当選者としてですね、 怪しいお米セシウムさんなどの架空の名前をテロップ表示するトラブルが起きて、まあ同局が謝罪するに至ったと、
はいはい、
いうニュースがまあかなり世間を賑わしていたのかなというところでございます。
うん。
うん。これはもう皆さんご存知ですよね。
もちろん、はい。ニュースで散々、はい、見ましたから。
はい。
はい。
で、実際のところ、まあ、どういう形で出たのかというとですね、まあ、その不適切なテロップが表示されたのが、まあ、午前11時3分35秒から23秒間出てたということで、まあ、結構の間、こう、垂れ流しになってたというところなんですが、うん、
はい。
出演者たちがですね、まあ、稲庭うどんのテレビ通販を行っていたんですが、まあ、画面にはその岩手県産一目惚れ当選者発表のテロップが表示されたと。まあ、よくあるタイプですよね。テレビ通販こうやってる間に、下に今回の当選者はこちらみたいなのが流れるタイプなんですが、
うん、
そのテロップに、当選者の名前がですね、怪しいお米セシウムさんとか、汚染されたお米セシウムさんというふうに書かれていたと。
うん、
で、まあ、この話を聞いたときに、まあ、いろいろ皆さん感じたことがあるかと思いますけれども、
うん、
これ、どう思いました、まあ、グリンティさん。
なんすかね。
あ、私ですか、
はいはい、はい。グリンティさんから聞きましょうか。
はい。
いや、バカだなと思いましたね。
やっていうか、うん、ね、そもそもまあ我々の地元っていうところもあったんですけど、
うんまあこれなんか作った人が、
うんうんうん、
何ですか、制作会社の50代の人とかなんかいうことで。
そうです。
うん。まあでもね、まあこう仮のテロップだとしても、うん、僕はつけないですね、これ。こういう感じの。なんでかというと、なんか流れる可能性がある、いわゆる私たちとしてもその放送側的なことを今やってるじゃないですか。
うんうん、あ、今はね。
うん。その中で、例えば今、駆け上がりラジオのユーストリームのこの画面が出てますけど、
うんうん、
ここの画面にこれが急に現れるとかいう、ね、
はい、
ことがあってもおかしくないわけじゃないですか、画像としてあれば。
そうね。
うん。でもそんなこう出しちゃいけないような画像は作らないですし、
うん、うん。
まあ、ちょっと悪ふざけが過ぎたなっていう感じですよね、これは。
そうですね。うん、はい。馬場さんは。
まあ僕もちょっとね、一瞬、結構普通に腹が立ったというか、
うん、
ね、
うん、
当てで入れるんだったら、こう、山田太郎さんみたいな、
そうそう、
よくある名前とかね、はい、うん。人の名前だったらそういうの使うと思うんですけど、その、セシウムさんって
、
なんだろうな、名前じゃないじゃんっていうね。
まあ、そもそもね。
当てれてないじゃんみたいな。
うん、まあね。
なのと、あとまだその、はい、その子なんか結構謝罪で発表がされてますよね。
うん、
その50代の人が、指示作成の人が直さなかったからとかっていろいろあるんですけど、これもなんか責任をなすりつけてるような気がしてるんですよね。
まあまあね、まさに痛いニュースでもそういう声がかなり上がっていたかなというような。
うん。だから結果からすると別に原因はどうあれ、
うん、
なんかかなり悪意ある書き方をしてるのは事実では事実なんで、
うん、
結局誰がやったとしても、まあ、このテレビ局が、全責任を負うべきなんじゃないかななんて、うん、まあ思っちゃうんですよね。
まあそうですね。
はい。
はい。まあそういったご意見がございましたけれども、まあ先ほど、グリンティさんがね、言っていただいた通り、これを制作したのが50代の男性、外部スタッフがこのテロップを作成したというようなことが言われております。で、まあ本来は当選者の名前を入れる予定だったリハーサル用の仮テロップが、まあ操作ミスでそのまま放送されてしまったと。まあ、そもそもこれリハーサル用の仮テロップってリハーサルでこれ使ったんだみたいな話なんですけど。
そう、それをなんかリハーサルの人たちが見てたってことですからね。
そうですね。皆さんそれを見てたわけ。
これ不謹慎だろうって普通だと思うと思うんですけどね、うん。
誰も言わなかったというところにも、やはり、まあ一つね、問題があったんじゃないかと思いますけれども、うんうん、まあ、そういった形で、いろいろ、なんでしょう、その東海テレビの裏側、その、まあ、ちゃんとした管理体制が、されてなかったというところが、まあ、一つ露呈されてしまったところなのかな、というようなところでございます。うん、で、もちろん、これが発表されたというか、流れてしまった、ところからですね、午後10時まで、まあ、その日の午後10時までにですね、電話とメールを合わせて、約450件以上の、抗議が殺到したということで、
うん、
まあ、やはりその、JA とかですね、まあ、そういったお米、 等々を、はい、まあ、管理をしているところ、まあ、農協とかね、まあ、そういったところからすると、もう本当に、特に岩手県からしたら、なんやねんみたいな。
ああ、なんか県が、県を挙げてる。何でしたっけ、抗議じゃないけど、なんか文章を、うん、
出してるらしいですね。
そうです。で、もちろん東海テレビの近隣の、愛知県、岐阜県、三重県等々の、まあ、JA も、一応そういった文章を出してるというようなところがございますので、まあ、こういった、今のね、その、もちろんいろいろ風評被害等々もある中で、こういうことをこう裏側でやってたということ自体が問題な、ところなのかなというふうに思いますけれども。
うん。
まあ、先ほど馬間さんが言った通りですね、実はこれ痛いニュースに、ドンと、その、訂正をしてるところの謝罪のね、番組3分間流れたというところなんですけれども、
うん、
その画面、チャプチャーがですね、こうバーッと並んでいて、
は
い、で、わざわざですね、これ、そのピーカンテレビの、その CG 制作をする流れとかがですね、
うん、
説明用に作られてるんですね。
あ、本当だ。
そうなんですよ。うん、原因1、2って書いてある。
フローチャートみたいな。
そうそうそう。そう
出てるね。
パワーポイントみたいになってるけど、
これ。そうなんですよ。皆さん見ていただいたらわかると思うんだけど、原因1、リハーサル用の仮テロップを担当者がふざけた気持ちで作成って、ふざけた気持ちで書くわけですね。原因2、本来放送されるはずのない仮テロップを操作ミスで放送。もうね、この、原因1、2がもう、レベルが低い
両方とも突っ込みどころ満載なんです
よ。もう満載ですし。
原因じゃないよね、これ、みたいな。
もう何その偶然の二つが重なって出ちゃったんですのレベルじゃないよね、もはやね。もう、本当に、そういう感じのね、テロップのその、お詫びのところを作ってますけれども、うん、あとはその流れで、番組の構成、人的にどういう人たちがこの番組を作っているのかみたいなのもあるんですが、これ、こと細かに説明してるんですね。プロデューサーとか、プログラムディレクターとかね。
なんか、説明会のスライドみたいな感じですよね。
本当に。
もう本当に、そんなタイムキーパー、うん、アシスタントディレクターみたいな。あと CG 制作担当者。いや、言っとくけど、その、プロデューサーディレクターの並びにその CG 制作担当者を入れていいのかどうかっていうのは、甚だ疑問なんですけど、うん、私的には。
まあ、関係者思想をこう羅列しているっていう。う
んうん、それを発し始めると、ね、多分 CG 制作担当者以外にいろいろいますもんね。
まあいますよね。
音声さんとか、うん、カメラマンとかいる中で、まあこの並びに果たして CG 制作担当者を入れていいのかっていうようなところ、甚だ疑問なんですが、
うん、
CG 発注の流れということで、ディレクターが CG 原稿を作る。その CG 原稿で CG 制作担当者に発注。出来上がりの CG をディレクター、タイムキーパーらが確認。プロデューサー、プログラムディレクターが最終チェックということで、これをやったにも関わらずダメだったっていうね。うん、そういう感じになって
最終チェックができてなかったっていう。
うん、最終チェックできてないし、ディレクター、タイムキーパーが確認して直せよって言って直しませんでしたみたいな話になってるんですけど。
うん。
いやいやいや、そんなことないでしょみたいな。
まあ直せよっていう時点で直してないっていうところもそうだし、最終チェック。で、もう二重にチェックしているのにも関わらず通ったっていう。
そういうこと
ところですからね。
訂正以来出してないじゃって。
あとで何とにも言えますよね。直せってその時言ったはずだったのにみたいなことを言えば。
言った言わないの話になっちゃうんですからね。うんうん、いや、だからそういう時は直せよって言いましたじゃなくて、ちゃんと直すところまで確認をした上で、ちゃんと確認しないとダメなんですよ。うん、そういう、
うん、
確認をする人は。ディレクタータイムキーパーの人たちはね。うん
うんそうですね。
だから、
直しといて帰っちゃったんでしょうね。
そうでしょうね。直しといてね、それは危ないからね、みたいなこと言って、じゃあ、お疲れみたいな感じだったんでしょうけど、いや、でもそれはちゃんと直したところまで見届けて、その場を離れるべきだったんじゃないかと、うん、いうところだと思いますが、まあまあまあまあ、その一個人をね、責めてもあれですから、そういった、まあ裏側があったよということで、まあ東海テレビかなり、まあバッシングを受けていると。うん、でなおかつ、
まずいじゃないかと。うん思いますよね。ちょっと、今まであんまりこんな、まあね、不謹慎だし、
うん、
放送事故いっぱいありますけど、
うん、
作ったものを放送するので事故ってるってなかなかないですよね。生放送とかじゃなくて。
うんうんうん、
そうですね。
まあ、なので、そういう、この、なんでしょう、お詫びの番組3分間に関してもですね、結局、我々ではなく、 その CG 外注してた CG 制作担当者の50代の人が悪かったんですっていうような内容になっちゃってるっていうのも、うん、まあ一つ問題なの。
後日その人を解雇しましたとか、
そうそうそうそう。
言ったりなんかして、なんかね、うん、これで悪いものはなくなりましたよとか、
そうそうそう。
これからもよろしくお願いしますみたいな運びにね、
うん、そういうことじゃないんですよ、ね。
落としてるんじゃない、
うんで制作スタッフと CG 制作者とのコミュニケーション不足で訂正できなかった。コミュニケーション不足とかうんぬんの話じゃないですよね、これもね。
うん、コミュニケーション不足じゃないですね。うん、ないんじゃないですか、
ない
んじゃ
ないか。してないん、うん、
してない可能性が。
そういうところ、まあ、で、いろいろ問題になっていて、まあ、痛いニュースでもね、うん、各、いろんな県の皆さんがですね、まあ、話をしていますが。
まあ、これ、ちょっと感じるところがあるんですけど、うん、まあ、これは東海テレビがやったことなんで、はい、まあ、東海テレビに、まあ、バッシングが行くのは、まあ、当たり前のことだと思うんですけど、
うん、
まあ、僕、ちょっとネットでチラチラ見てて、その、これに対する意見でね、うん、もう、じゃあ、これ、まあ、東海地震が来たって寄付なんかしてやんねえから、みたいな書き込みがあるわけですよ。
はいはいはい。
ね、なんかちょっとそれは違うんじゃないかと思うんですけど。
まあね、それは違いますね、うん、確実にね。
でもなんかそういう方に行ってしまいがちなところってあるんで、
うん、
ちょっとね、まあこの問題はこの問題として捉えていただいて、またその東海地方全体を悪く言わないでほしいというふうに、まあ、私としては思うんですけれども。
だから、うん、なんでしょうね、そういうテレビ局って結局、そこの地域の一個人、例えばその CG 制作担当者なり、その東海テレビの人がそういうことをやってしまったっていうだけで、その地域全体が悪いっていうふうに見られてしまうのが、うんそういう責任も負ってるんだよっていうことを、うん、ぜひですね、その東海テレビの、その、まあ、ピーカンテレビの関係者の方々、まあ、だけではないかもしれないですけど、まあ、そういうメディアを我々自分たちで出してるんだっていう自覚をね、ぜひ持って放送っていうのに臨んでいただきたいと、まあ、どういう立場で私が喋ってるのかわかんないですけど、そういうふうに思いますけどね。だから、要はその地域の、人たち、要は我々も、まあ一応その地域出身なので、
うん、
そういう風に見られるわけじゃないですか。
そうだね、東海テレビのある県でしょとかなんか言われるわけ
です
ね。
ふざけた気持ちで作成って書いてあるから、うん、きっとこの CG 制作の人は一人でこう作って、多分笑いを取ったりとかしてたんじゃないですかね。
うん、
なんか、ギャグ、ふざけたつもりって書いてある分には、そう読み取れちゃうんで、
まあそうね、
なんか無事な県だから、他人事みたいにしてこんな笑い話にしちゃって、みたいな。うんふうにね、思われちゃいますからね。
まあね。だからもう、それは、もうちょっと、自覚を持ってほしいですね、うん。そういう放送をする側の人間っていうところの自覚っていうかね。
どうなるんだろうみたいな。ちょっとこの先見えないですよね。
そうですね。
この件に関しての。だって、救いようのない不謹慎なことをバーンって乗しちゃってて、後からね、その原因とか、ふざけた気持ちでとか説明しても、それで、あ、そっか、ふんで終わらないような話な感じがするんですよ。
うん。だこれ、ピーカンテレビ自体がどうなるかっていうのもありますし、テレビ局自体も何を、どういう責任をね、取らなきゃいけないのかっていうのは、ありますよね、はい。東海テレビ好きだったんですけどね。なんか、ちょっと気分が沈みますね、これ。
そうですね。
うん、まあ、テレビ局の中にもいっぱいプロデューサーがいて、
うん、
ね、その、なんか多分もう放送、一つの案件ごとに、ね、チームが編成されてるから、
うん、
まあ、このチーム一つ抜き取れば、もしかしたら大丈夫なのかもしれないですけど。う
ん、まあ、東海テレビの番組を見てる人って全国で、ね、東海地方だけなんで、基本的には。
うん、
だから他の地方の人が、まあ、ね、まあ、今この県でワンサカいいのは別に、それはしょうがないと思うんですけど、それ以降なんか番組がどうのこうのっていうこ、言う、なんか必要もないのかなと思いますけどね。他の、うん地方の方が。
まあね。
うん。
そう。でもまあしばらくは言われそうですね。
まあそうですね。東海テレ
ビ聞いただけで、うん、あ、セシウムでしょって。
まあちょっとそれついちゃいましたからね。今まで無名に近い、ね、他の関東とか東北とかの方は多分知らないテレビ局だと思うんですけど。
うん。
そうですね。うん、これももしもう一回なんか変なことしちゃったら、多分、そう叩かれみたいなね。うん、
まあ放送免許とかもありますからね。ね
だからもう、そういうことをしちゃうと、もう本当に東海テレビイコールセシウムっていう印象が ついて回ることも、それも、まあ、要は、やる側としてはリスクとして考えて、ね、
まあそうですね、
やらなきゃいけなかったところが、まあ、考えが甘かったっていうようなところだと思いますけどね。
まあ、同じような事件じゃないですけど、
うん、
なんか TBS も昔そういうことやりましたよね。セシムとか
は
また関係ないんですけど、
はい、
何でしたっけね、TBS ビデオ問題というの、名前を知ってますか？
おー、わかんないです。
だろう、いくつかは僕も、TBS は結構やらかしてるんで。
はい、これは何でしたっけ、まあ、僕も詳しく知らないですけど、ウィキを調べてみると、
はい、
1989年、TBS ワイドショー、3時に会いましょうのスタッフが、坂本弁護士がオウム真理教を批判するインタビュー映像を放送直前にオウム真理教幹部に見せたことが、坂本弁護士一家殺害事件につながったと、いうようなことで、TBS が、その放送前のビデオを勝手に、オウム真理教側に公開したと。
はいはい、
ようなことが、後の殺人事件につながってしまったっていうのがあって、もうこれがまあ、この事件が起こった時に相当 TBS 叩かれて、
うんうん、
筑紫哲也さんも、自分の番組の中で TBS はもう死んだに等しいっていうふうに、
TBS の聞いたことある、
番組の中で言ってたっていうぐらいの、あれもある、その後だったかな。うん。なんかそんな流れがあったような。
それは確かに、大ごとですね。
うん。
それによって、
人が亡くなったっていうのは、
ね、人が死んじゃって売るっていう、
うんうん。
まあ、そういったこともあるんで、やはりメディア、ね。たかだか自分の、なんでしょう、感覚としては、ニュースに携わってる人間という感覚よりも、
うん、
一テレビ局員で、
うん、
自分の影響力ってそんなにどうせないだろうとか、
うん、
ただテロップを作ってるだけだからとか、ただ私はこうタイムキーパーしてるだけで、みたいな感じでいると、思わぬところでこういう風な形でですね、実際に自分たちの会社が批判を受ける可能性があるということをぜひ、考えていただいてですね、
うん、
まあ、全国発信をするメディアの方々には、気をつけていっていただければな、という風に思いますけどね。
まあ、そうですね。まあ、これが、出てきたのが、ツイッターとかでね、こう、うん、こういうことを書いて問題になるっていうのは、まだ、最近の流れとしては、別にあっちゃいけないことだと思うんですけど、うん、あるのかなと思うんですけど、まあ、テレビで流れちゃったっていうのは大きいですよね。もう、電波の、ね、なんて、公共の電波を使って、放送免許を持っている会社が流すっていうのは、相当な責任が問われるとは思いますからね。
多分、若者の人たちは、この件で、こう、やっぱり、まあ、ツイッターとかでも、その、この件に関して言ってますけど、本当に50代以上のね、50代、60代、70代と、
うん、
テレビをよく見てる世代の人たちは、多分これ、うんうん、このニュースは、よっぽど大きな、ね、こととして、きっとまあ抗議も出してるでしょうし、
うん
うん、うちらの温度差とはまたかなり違う温度できっと、
まあね、
はい、起こってると思いますよ。
またもう実際岩手県の方とかですね、東北地方の方は、もう感じるところが我々とは全く違う、
うん、
と思いますしね。
自分たちもね、
ね、
一生懸命やってる仕事がね、
う
ん、こんな不適切な発言っていうか書き方によってなんか馬鹿にされるっていうか、うん、ね、
うん。
これで本当に岩手県のお米は大丈夫なのかっていうのが、いう問い合わせがいっぱいいったらしいですからね。
まさにだから風評被害ですよね。うん、これも、一つ風評被害になってるんで、
うん、
だからぜひそういうことはね、やめていただければと思います。
はい。
はい。まあ、今日はね、このセシウムさん取り上げましたけど、実は本当はもう一つ取り上げたい話題があって。
うん。
痛いニュースのね、最近皆さん見ていただければわかりますけど、一番最初に AKB48 髪の毛束ねず厨房見学。
ああ、見た。見た見た、それ。
批判に帝国ホテルが謝罪っていうのをね、すごく取り上げたかったんですけど。
それ良かったのに。
もうね、でもそれを見て、その下見て、あ、セシウムさんだと思っちゃったからね。そっちに行っちゃったんですけど。
それは見たな、面白かったな、でも。
それね、うん、ちょっと帝国ホテルがちょっとかわいそうだなと思いましたけどね。うん、まあ、そういう話題もありますので、ぜひ皆さん痛いニュースも覗いてみてください。
はい、痛いニュース、ベタ褒め。
ニュース推しになってます
ね、この番組。本当に面白いね、まあ、まとめサイトナンバーワンだと思います。
そうですね。うん、だから、実際に最近のあったニュースを、本当にまとめてはいるので、
うん、
別に嘘じゃないですからね、これも。
そうですね。うん、
そうですね。
だから、本当に世間一般でこういうことが言われてるよっていうことをまとめられてるサイトですから、うん、まあ、見ていただければ面白いんじゃないかな、というふうに思います。
はい。
はい。
ホネソさん、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
かけらじ風事業仕分け、何々男子女子編ということで。
パチパチパチパチパチパチ。
はい。皆さん。
拍手、拍手起こりましたね。
さあ、後半は、事業仕分けの続編ということで。まあ最近お聞きになった方は前回のかけらじ風事業仕分けをあまりご存知ではないかと思いますけれども。
はい。
まあ、まあ、言葉を取り上げてきてですね。
うん。
これは本当に必要なのかなっていうのを、まあ議論すると。まあそれだけのコーナーです。
うん。
はい。ただですね、まあ今回はテーマが何々男子何々女子編ということで。まあ、主にですね、私が取ってきたのは何々男子ばっかなんですけど、まあでも何々女子も使える、まあ男子があれば女子もありますから、
はいはい、はい。
うん。どっちでも捉えていただければと思います。
はい。
はい。で、まずですね、ちょっと、今回ちょっとポイント制にしようかなと思っていまして、
ポイント？
はい。我々パーソナリティは、一応、はい、マイナス3点から3点まで、つける。
おー、
はいはいはい、で、必要でないというのはマイナス側です、
うん。
で、まあ、これは残しといていいんじゃないのっていう気分的なので、プラスの3点まで、つけることができます。我々パーソナリティ、はい。で、聞いてくださっている方も、ぜひ、必要か必要でないかっていうのを、まあ、この、リスナーさんは、ソーシャルストリームか何かを使ってですね、はいかいいえで、答えていただきたいなと。
生放送ならではですね。は
い。じゃあ、プラス1かマイナス1かっていう。
プラス1かマイナス1ですね。だから、はいか、いいえか、というので、まあ、答えていただきたい。例えば、今から、ね、装飾男子と説明しますけれども、それは、まあ、私としては残しておいていいよっていうんだったら、まあ、はいと、残しておいて、まあ、プラス1でも何でもいいですけど、わかることを書いていただければと思います。
うん、
ダメだって言ったらもうダメだと。
総合計でみたいな。
はい。最終的な総合計でポイントをつけたいというふうに思っています。はいはい、まあ、我々だけでもポイントつきますので、ええ、それだけで判定はできますけれども。リスナーさんももし参加していただければよろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ早速行きたいと思いますけれども、はい、まあ、前、結構2年ぐらい前のね、井戸端カオスでも、装飾系男子ってなんだろうっていう、ホネソさんのコーナーがあったかと思いますが、
はい。
その時にも私行ったんじゃないかっていう気がするんですけど、そもそも、
うん、
男子とか女子っていうのは、まあ、個人的には、うん、18歳ぐらいまでしか使わなくていいんじゃないかなと僕は思ってたわけですよ。
子供って感じがつきますからね。
そうそうそう。
はいはいはい、
ねえ、男子が掃除ちゃんとしてくれないんだけど、みたいな、そういう感じがあるじゃないですか。
うん、
ないですかね。僕だけですかね。
あります、あります。わかります。
なんで、そういう、その年齢的な制限ないのかなと思って調べてみました。
うん。
はい。そしたらですね、一応ですね、男子の子という言葉、まあ、子供の子ですね。これは、まあ、孔子とか孟子、まあ、老子とか、その辺の中国の偉い人の、まあ、継承なんですね。
はいはいはい。
だから、その子供の子をつけることで、まあ、偉い人の、を表すみたいな、形になっているので、
うん。
子供って意味じゃないんだね。
うん。
じゃあ。
なんで、別に年齢は制限されませんよ、というのが、うん実質の答えのようです。
うん、
ただ、日本でその子供的な印象が強いのは、まあ、戦後、まあ、学校の中で男女を区別する言葉として男子女子というのが使われていたので、まあ、我々としては、まあ、子供のイメージが強いんではないかと、いうことらしいです。ただ、まあ、これはこれとして、
はい、
今使われているなんちゃら男子なんちゃら女子は、の、この子供の子というのは、その継承だと思って使っている人はどれだけいるかっていう話ですよね。
いないでしょうね。
いないですよね。
僕らでさえ、だって、ね、子供の子って使ってるからね、子供にしか使っちゃいけないよな、
そうそうそう。
思ったくらいなんで。
うん。 なんで、まあ、今流行っている言葉はどう考えても、その、何か敬っている人につけるようなタイプの子供の子ではないと。いう、もう初めからこう、エキサイトしてますけど。
もう完全に盛り上がってます、
ね。はい。で、まあ、今言ったようにね、どう考えても、子供とか、可愛いとか、そんなイメージで使っているんではないかなと思います。はい。で、まあ、そんな中、いろいろ言葉をピックアップしましたんで、じゃあ皆さんと仕分けていきたいと思いますけれども、じゃあ、早速行きましょうかね。じゃあまず、一つ目。
はい。
はい。まあ、まあ、一応取り上げておきます。草食男子。
うん。
はい。これ、ホネさんどういう意味か大丈夫ですか？
草ばっかり食べてる男の子。
ああ。草食ですね。
あ、違う。あ、違うね。あれですね。要は、こう、女の子に対してガツガツ、こう、行かない、男の子っていう。
で、環境とかに優しくて、一人で自立してて、
うん。
一人だけでも楽しい。別に、ね、彼女がいなくても、
う
ん。楽しいです
よね。楽しいと。
そうね。そういう
自分から行かない
と。草食男子と。
うん。まあ、いい人止まりになってしまうことが多いとか、いうことをよく言っておりますけれども、はい。繊細であると、堅実な金銭感覚などの傾向が見られると。いうふうに書いてます。はいはい、まあ、どうですかね、この言葉。まあ、今もまだ生きてますよね、これ。比較的。
ああ、よく言いますもんね。うん、いや、だってほら、なんか、草食っぽいじゃん、あの人。うん、何がみたいな。
まあ、でも、ニュアンスは最近僕は分かるようになってきたんですよね。なんとなくですけど。
ああ、うん、まあ、分かんなくはないよ、確かに。うん、
はい、ね、まあ、とりあえず、私としては、まあ、1点ぐらい作るといてやろうかなと。思います。ホネストさんはどうでしょう。
いや、まあ、でも最近ね、
うん、
ロールキャベツ男子みたいなのが
あって。あ、後で言います、それは。
あ、後で言います。
後で言います。はい。
わかりました。その時に言いますけど。はい、まあ、草食男子で言うと、
うん、
まあ、意味合いは別にわかるので、
うん、
まあ、私も1点ぐらい上げてもいいかなと。
はい。うまうまさんはどうでしょう。
僕、3点上げます。
あ、3点、おう。
おお、
高得点。
全部当てはまるっていうのと、
僕私も当てはまりますんで。
ええ、当てはまったね、見事だっていう敵に対してのなんかあれ、ね、敵ながらあっぱれである
みたいな。あっぱれみたいな。
なるほど。
草食男子とはよく言ったものだ、みたいな感じなので、3点です。あとは、やっぱりこれ何々男子っていうのの元祖じゃないですか、これ多分。
うん、一番最初ですよね。
ね、草食系男子っていうのが、うん。っていうのもあるんで、まずそれを作ったっていうことでも、
うん、
この言葉自体が生まれたんで、まあこれはいいんじゃないと思うんですよ。
うん、そうです、
ね。なので問題はまあその先ですね。
はい。わかりました。
はい。
リスナーの皆さんも、残してよければ、そういう反応をしていただければと思います。
勝てないですか？でも5点くらいついてるから。
まあ5点ついてますね。もう今 9名視聴中なんで、9は。
みんな家とか言って書けば。
はい。じゃあ、まあとりあえず今暫定5点になっています。はい。はい、続きまして、レギンス、男子。
何それ、
うん、
レギンス男子、
レギンスを履く男性。
スカートってことですか？
まあ、スカートじゃないんですけど、レギンスは伸縮性のある素材でできた腰から足までをぴったりと、覆うボトムスでスパッツとも呼ばれると。
はいはい。なんかゴム。
ピタッとした
こう。的な感じの、このピタッとして、はい、まあ、わかるけどね。
まあ、あんまり男の人は履かないイメージが昔はあったっていう。感じですね。そうね。で、それが最近吐き出したまあ、女性の方が吐くことが多いっていうので、それを最近なんかファッションに取り入れて履いてる、まあ、男性の方が多いですよっていうことで、レギンス男子というのがついてるみたいです。
確かに原宿行ったら、
うん、
うん、確かに見かけますね。
ただまあね、その、自分的にこう積極的に使いたいかというとね、別にそうでもないんですよね。
まあね。
うん。なんで、私はもうマイナス1点にしときます。はい。で、特にこれよくファッション雑誌とか見るとですね、この冬、はい、レギンス男子が流行中とか、増加中みたいなのが書かれるわけですよ。もう、どうでもいいって思っちゃう。
知らないよね。
そうそう。しかもその、何々男子が増加中とか書かれるとですね、すげえなんか腹立つ感じするんですよ。なんか、その、蚊とかさ、ハエが増えてますみたいな感じの書き方っぽい。ニュアンスが。
増殖中みたいな、
ね。そう。
うん、
だからね、なんか馬鹿にされてんじゃないかっていう、こういうイメージがあって、あんま好きじゃない。
もうそうだよ。
いや、そうだけど、その、このカテゴリー分けをされて増加中とか言われるのあんま好きじゃないんですよね。
うん、別に増加はしてないからね。うん、人間は相対数一緒なわけで。
そう。
ね、属性が変わってるだけだからね。
はい、なんで、まあ、恨みを込めてマイナス1にさせていただきます。フォレストは？
うん。レギンス男子？
はい。
うん、マイナス
3？ マイナス3来ました。ダメですね。なんでそれ受け入れないですか？
いや、なんか、いらないんだもん。
いらないよね。
レギンス男子が OK になったらさ、長袖男子みたいな感じになっちゃうよ。
白シャツ男子、白シャツ男子ってありますからね。
だからなんか、
何でもありですよね、もう。
あの、何？短髪男子？長髪男子みたいな。うん、あの、それ言い始めたら、すべてのものがなんちゃら男子になっちゃうよっていう。
そうですね。
うん、いらないだ
から。マイナス3。はい。ワンワさんは？
僕は、まあ、マイナス2ですね。
マイナス2。お。
で、
うん。
うん。このレギンス、まあ僕なんか一瞬ちょっとスカートを履いてる男子っていうのが、一時期ちょっと出てきた時期があって、
うん。
はいはい。
それこそ原宿ですね。
うん。スカート男子。
それそっちとも混ざっちゃったんで、一気にもう、うわぁ、ダメだってなったんですけど。
なるほど。
あとまあ、スキニーとかあるじゃないですか。
うん。
うん。
ジーンズだけどすげータイトなね。
タイトなやつですね。
う
ん、あれもちょっと苦手なんですよね。
うん。
で、なんか、よく見ると、若干内股になってたりとかする。
そこまで。
人いるんですよ、うん。
はい。
あの、なんかこう、雑誌の写真とか見ると、あんまこう、ガニ股の人とかじゃなくてですね。
うん。
内股みたいになってると。
うん。
なんかそれ、気持ち悪いなと。
なるほど、ね。
思ってしまった局面もあるので、うん。
いいですよ。個人的な意見も全然大丈夫です。
はい。ないなっていう気持ちで、このレギンス系男子っていうのも、マイナス2点ですね。
まあ、合計今のところマイナス6点です。まだリスナーさん全員でかかってこれば、プラスにいけます。
勝てない
です。はい。
勝てないです。
さあ、今、まあ、スカートっていうのもありましたけれども、ちょっとまあ、スカート男子っていうのもあるんですけど、うん、ちょっと飛ばしてですね。
多分同じ結果になりそう
ですね。はい、同じような結果になるのは飛ばします。じゃあ、スイーツ男子、これ行きましょう。スイーツ男子。まあ、意味合いとしては、まあ、その名の通りですね。スイーツが大好きな男性のこと、と。
うん。
いうことで。これ、ホネストさんはスイーツ男子に当てはまるんじゃないですか？
はまると思います。
当てはまりますか？
はい、すごくはまると思います。
うん、まあ、私、どっちかというと和菓子男子なんですよね。
和菓子男子ってのもあるんですか？
あ、わかんないです。自分で
和菓子でもスイーツに入る。
まあ、そうですね。
スイーツだと思いますけど、
ね。スイーツか。まあ、でも。
だから、スイーツ男子はいいんじゃない？
うん、いいですかね。で、これね、あの、面白いのが、スイーツ女子とスイーツ男子だとちょっと意味が違うんですよ。
いや、それはわかるよ。スイーツ女子ってかっこ笑いの方です、
うん。スイーツ女子は流行ばかり追う中身のない薄っぺらな女性のことっていう意味らしいんで、あの、使われ方とか、これまあ、いわゆる意味がちょっと違ってくるよっていうね。なんか、英語でこういうのありますよね。うん、
ありません。
そういう感じなんですけど。
の、わかるわかる、うん。だから、スイーツ男子で言うところのスイーツが好きな男の子っていう、うん、ところでは別に、
まあ、
私は2点ぐらいあるんじゃないですか。
そうですね。まあ私も別に悪くはない、悪く言われてるわけではないので、
うん、
まあ私も2点かなと思います。
僕なんかは別にどっちでもないんですよね。0点って
まあ0点もありですよ。いいです
か。あれ0点もありですか。
0点も
ありです。これ本当に、なんかあの、スイーツ男子って呼ぶ、なんですかね、目的がちょっとよくわかんない。
うん、まあ、必要性があるのか、
まあ、必要がないっていう方向であればマイナスつけても大丈夫です。
なんか、甘いものが好きっていう、その属性って、それを、もう十分それを表してるから、
うん、
スイーツ女子って言ったら、そういう意味が隠されてるから、そういう風に呼ぶっていうのは、端的に表すってことでいいっちゃいいんですけど、うん、そのままじゃんっていう感じ
で。まあ、そうですね。
そう。
うん、
面白みはの部分で言うと、ちょっとないんで、
うん、
まあ、0点ですね。
0点。はい。わかりました。
なくてもいいんじゃねっていう感じ。
まあ、なくてもいいっちゃ、まあ、全部なくてもいいっちゃいいんですけど。
はい。言っちゃうとあれですか。
まあ、そうですね。甘めにつけてるとつけてますけど。はい。はい、では、続きまして。まあ、弁当男子でよく聞きますんで飛ばしますね。
うん。
水筒男子。これ行きましょう。
おう。
まあ、水筒男子もその名の通り、マイボトルを持参する男性のことと。いうことで、うん。最近増えていると。まあ、増加中っていう。なんか、馬さん笑ってますけど。
はい。
はい。
いや、もう今日普通に、あの、何ですかね、コンビニに行く途中に、自転車乗った人が、
はい、
水筒をなぜかブロス走ってたのを思い出した。
見ちゃったんですね。
水筒男子だな。他の荷物ゼロで水筒だけ買ってるっていう。
そんな人いるんだ。
いや、あの、節約をね、しようと思ってたんだろうね。
小学生の遠足みたいな感じになってます。
そうそうそう。それを思い出しました。
でも最近確かによく見るんですよ、水筒持ち歩いてる人。
ね、ただ、でも、あの、うん、会社でもいますからね。
うん、います。
なんか水筒に。いや、でも、 水筒に何かこう、お茶とか入れて持ってくるのは全然ありだと思いますけどね。
うん、あ、うん、そうですね。その、あの、うん、切り分けて考えたいんですけどね、そこはね。
うん。
この言葉がいるかっていうのと、そういうことをする人が。
言葉は、だから言葉で言うと、うん、私の、あの、個人的な印象ですけど、
うんうん、
メディアが勝手につけたんじゃないかなっていう。
そうですよね、こういうね。
あの、基本的に要は水筒を売りたいがために、
あ、なるほど。
あの、水筒男子ってつければ、うん、それが盛り上がって、みんな水筒買って、それでこう節約っていうのを訴えられるんじゃないかみたいな、そんな、なんか、裏を感じられる悪意的な名前だと思うんですね。
なるほど。はい。まあ、その通りな気がしますね、私も。
そう。だから、水筒男子っていうか、水筒を持参することは僕、大いに賛成なんですが、うん、水筒男子という言葉は全く必要ないと思います。
今は、あの、ホネスさんの言葉を聞いて、私、マイナス3点にしました。
いや、なので、私もマイナス3かなと思ってます。
はい、じゃあ、僕もマイナス3点。
つきましたね、マイナス9。
マイナス9ですよ。加減がつきましたね、パーソナリティの。
うん。いや、いらないでしょ。
まあ、いらないですね、言葉としては。
うん。
別に使うこともないような。
だって、いつのタイミングで言えばいいの？え？そう、ね。何々くんって、水筒男子なんだって言ってくる女の子が大丈夫って思うもんだ。
まあ、そうですよね、うんうん。別に水筒持参してくるっていう、普通に言えばいいだけですからね。うん、はい。ということで、まあ、とりあえずマイナス9点でございます。
はい。
はい。続きまして、水道男子。
何それ。
これは何ですか。
これはですね、最近出た言葉らしいんですけど、水筒じゃなくてですね、もう喉が渇いたら水道水を飲むっていう人種がいるらしいんです。
それちょっと待って、ちょっと待って、それ。
いるらしいんですって。
ちょっと待って、それ別にさ、過去の、俺たちが中高ぐらいの時の、
ウォータークーラー。
部活でよくあるタイプじゃないですか、そういうの。
ああ、あの、逆に水ってやつね。
そうそうそう。うわ、あっちっつって、キュッキュッキュッつって、ぐわーって飲むっていう。
顔にビシャーってかかりながら、
ね。そうそう。青春の1ページみたいな。
なニュアンス的にはそういうニュアンスではないっぽいですね。このビジネスマンがっていう感じで書いてあったので。
ビジネスマンですか？やっちゃダメでしょ。それ逆に。
で、これ、あの、東京都水道局にもこのなんか公式に書かれていて。
本当に、うん、
パワーアップした水道男子が今年も様々な活動を報告するよ。さあ、これを読んでみんなも水道男子、水道女子になろうって思いっきり書いてあります。
ということは、うん、メディアがまたやってるので、でね、マイナス3点。
私もマイナス3にしたいと思います。使いません。
含まれてるもん、水道水って。
カルキとかね。
そうだよ、うん、塩素とかあるから、一回沸騰させて、あれ、冷まして飲まないと、
そうですね。
危ないですからね。
そうそうそう。お腹壊したりする人いますからね、うん、水道水飲みすぎると。
だから。
でもあと東京都は割と綺麗、考えなんですかね、わかんないですけど、地方によっては、飲めな、ね、飲めたもんじゃないよっていう地域も絶対あるんで。うん、
ありますからね、
うん。これを皆さん真似しないように。
はい。
まあ、それはあくまで
って言いながらね、ガバガバ飲んで。
そうそうそう。お腹壊したとかね。
最悪ですから。
馬場さんもマイナスですか
?3、うん。
マイナス3です。
はい。マイナス3が増えてきました。
だから、
は
い、東京都だったらいいけど、皆さん気をつけてくださいね。
そうですね。
はい。
はい。続きまして、先ほどじゃあ、ホネスさんが言いましたね。ロールキャベツ男子。うん
はい。
来ました。はい。はい。これ、馬場さんどういう意味かわかります、聞いたことあります、
聞いたことあるんですけど。
うん。
でも、具体的に意味がちょっとよくわかんないですね。
ああ、じゃあ、ホネストさんちょっと説明していただけます
か。これね、ロールキャベツ男子、はい、俺聞いたときに、うん、ああ、なるほどなと思ったんですけど。
うん。
はい。
あの、要は見た目が装飾系だと。
うん。
ガツガツしてなさそうな見た目なんだけど、中身が肉食だよっていう男子のことなんですよね。
うん、そうですね。
はい。
はい。
だから、一見、女の子にあんま興味ないです。僕は一人で生きていけますっていう感じの男の子なんだけど、
うん、
蓋を開けてみると、女の子大好きガツガツみたいな、そんなことのことを言うらしくて、うん、おー、なるほど。
まあ、ニュアンス的には、まあ、あそういうことねって、まあ、後からわかる。
ちょっとマイナスイメージな感じなんですかね。装飾男子っていう呼び方よりかは、嬉しい呼び方ではないですよね。
まあでも、前で言うところの雑食みたいな感じなんじゃない、
うん、
雑食系男子みたいな。要は、あの、装飾にも見えるし、肉食にもなるよみたいな。感じのニュアンスで。
うん、
でも、肉食系女子ってあるじゃないですか。
うんうん、
あれって、見た目がおとなしそうだけどとか、見た目がすごいけどっていう見た目はないですよね。
まあそうですね。
ただガツガツ来るっていう人が、肉食系女子って言われてるから。
そうそうそう。
なんでこう、ロールキャベツ男子の方になってくると、見た目の、 見た目っていう条件がプラスされた上での。
これはやっぱり。
男の場合は見た目が追加されるっていう。う
ん、これはあれですよ。やっぱり、あの、どう考えても、あの、女の人が考えてると。
あ、
男はこんなカテゴリー分けはしてないっていうのがもう、その、如実に現れてる結果だと思うんですけど。
これまさに。
そうですよね、これね。
はい。
はい。なんで、どうかな。でもこれ多分そのうち廃れていくと思うんで、私マイナス2ですね。
うん。使わなくなって。長い、長いなと思って、ロールキャベツ男子って、うん。
しかも中身ひき肉だからね。
関係ないですよ。ロールキャベツの中身関係ないでしょ、これ。
ロールキャベツ、ローキャベとか言わないですもんね、絶対。
液キャベみたいな感じになっちゃう。
液キャベみたいになっちゃいますもんね。
液キャベ男子。
使いにくいなと思うんですよね。
飲む前に飲むみたいな
ね。そう、マイナス1だな、これは。
マイナス1、はい、ママさん。
僕もマイナス1ぐらいですかね。
マイナス1。増えてきました。
別にいらないです。
はい。
プラスが最初にしかなかった気がする。
やっぱり大元のやつですかね。
大元ぐらいしかないよ。
はい。まあ、ロールキャベツ男子の反対の意味のやつもあるの知ってます？
え、知らないです。
それはアスパラ巻き男子というのもありまして。
肉が外で。
肉が外でっていう。なんですね。で、こっちの方が、あの、どちらかと悪い意味で使われてるのかなと。パッと見肉食なのに中身は草食という男性。しかも肉は薄く中のアスパラガスはしんなりしていてくったくたと書いてあります。
うまいね、でも。それはうまいわ。でも、ロールキャベツにしても、あの、ベーコン巻きアスパラにしても、うまいよ、うまいこと言ってる。
うまいこと言ってる。まあ、俺、アスパラ巻き男子、どうかな。
でもね、あの、うん、座布団はあげるけど、ポイントはあげない。
ポイントはあげないね。使わないもんね。
そうそう、座布団はあげるよ。
まあ、マイナス1ぐらいにしといて、こうかな、まあ、私は。
うん。
アスパラ巻き男子。ホネストさん。
0点かな
?0 点。はい。うまもさんは。
マイナス2だな。
マイナス2。はい。はい。ちょっとこの辺からですね、だんだん多分皆さんも腹が立ってくるのが多くなってくる気がしますが、
ほうほう、
次行きます。犬系男子というの。
何それ。
はい。これはですね、まあ完全に軽く見られてるなと、下に見られてるなという感じがプンプンする。男子なんですけど、はいはい、彼女の前では尻尾を振り、彼女の帰りが遅い時には駅まで出迎え、家では掃除洗濯を行う、など、忠誠心旺盛な男子のこと。
待て。
はい。どうでしょう。
ダメなの？
まあ、なんかこう、その、ペット的なね、言われを、言われ方。
松潤的なね、うん、君はペット的な、ね。
あ、ありましたね、そういうドラマ。
うん。
うん。
いやいやいや。
いやいや。
忠誠心を、
忠誠心っていう言葉がちょっとどうかと思うんですよ、私は。お。
なん、なん。いや、
延長大丈夫ですかね。
いや、まあ、ちょっと、いいですけど、はい、あの。
気になるんで、話の続きが気になりますから、
ね。うん。
何？忠誠心って別に忠誠心じゃなくない？
忠誠心じゃないですよ、別にね。なんか別にご主人様みたいなことになってくるじゃないですか、こういう書き方されると。うん、
その、まあ、八甲じゃねえよ。
うん。その女性が働いてて、その男の方が働いてなかったら、これは、犬系男子と呼んでやっても別に、そういう
人
は、
ね。呼んでやっても。
まあね。うん、
逆でしょみたいな。逆だったら、ありえない的な感じはしますね。
だってさ、別に両方働いててさ、例えば、なんだろう。じゃあ、結婚をしてね、二人で家事を分担しようとかさ、
うん、
そういう話し合いのもと、家で家事をやる男性も、犬系男子に入っちゃうというわけ？
まあ言われるようにな、まあそういう意味合いとしては入ってくるんではないですか、
ね。マイナス
3! まあ私はマイナス2ですかね。はい。上間さんは。
うん、まあ、マイナス1かな。マイナス1。なんだろう。こうなっちゃってるっていう以上もうしょうがないんじゃないっていう。
うん、
まあ。
呼ばれる前にそうならなせないっていうのが重要なんで、うん、そうならないっていうかね。
まあそういう人もいるんだっていうところでしょうね、これはね。
でもなんだろう。最近、紳士的な人もさ、
うん、
なんかそういう風に言われる感じするじゃない？
そうですね。
イギリスで言うところの紳士、例えばドアを開けてあげるとか、
うん、
自分のパートナーの人が大変だったらそれを手助けしてあげるっていうのは、うん、普通に紳士としての考え方だったわけじゃない、昔は。うん、
はいはい。
それがなんか、今それをやると、え、何々男子だみたいな。
言われちゃいます。
嫌な女だ、それ。
嫌な女。男子だじゃねえよ、お前。
なんかね、別の生き物を見たかのようにこう言われる。
だから多分そういう人は、紳士的な男性に会ったことのない、かわいそう女子なんだろうなと思う、うん。
かもしれない。
かわいそう女子。
かわいそう系みたいな。
かわいそう系女子なんだろうね。
ちょっと時間が終わりなんですけど、あと二つだけちょっと紹介したいと思います。はい、次、ウェブ男子というのがあります。
ウェブ男子、
はい。これ聞いたことありますか？
ないですね。
私もよくこれ意味わかんないんですけど、なんか条件としては仕事熱心、女心を分かってくれる、浮気をしない、チャラくない、安定しているという条件が5つ集まる。まあそういったウェブ関係、IT 関係の仕事をメインにしてる人はそういう傾向が強いと。スマホとかも持っていてみたいなね。上間さんすごい当てはまってくるところなのかもしれないですけど。はい。
上間さんはウェブ系男子になるんじゃないですか、うん、じゃあ。
ありますね。
そうですかね。
で、一応参考情報にウェブ男子攻略法というのが書いてありまして、うん、ウェブ系の情報に興味を持つんだけども、あまりそれに依存しすぎないことですよということが書いてありました。
女性としてね、
はい。はい。そうですね。
なるほどね。
ただまあ意見としては逆にその裏でその2チャンネルで人を罵倒したりとか、裏の面がある人も多いので注意みたいなことも書いてあります。
そうですね。
ウェブ系男子が全員2チャン見てるかって言ったらそうじゃないからね。
まあそうですね。最近もう仕事にしてる人なんていっぱいいますからね。そうですね。うん。
てか、そもそも2チャンネルを見てる人が今どれぐらいの割合がいるかわかんないですけど、
う
ん。
まあでも痛いニュースとかも含めて来ればもう相当な人が見てる可能性はありますけどね。間接的に。
ああ、なるほどね。まあまあそうか。うん、そりゃそうか。うん。まあ、ウェブ系男子は別に。
いいですか？
いいよ。
まあ、私は0かな、これは。はい。
うん、じゃあ1点。
この人1点。上間さんは？
ああ、僕1点。
1点。はい。
まあ、2点。
普通ですね。はい。最後です。昆虫男子。これはどうでしょうか？聞いたことありますでしょうか？
昆虫大好きなの？
そういうイメージですかね。馬場さん聞いたことあります？
ファーブルってことですか？
昆虫記ですか？
ファーブルさんですか、これ。
ファーブル？ファーブル系男子。
これはですね、私が一番こう腹が立っているというか、もうここまで来ると、もうカテゴリー分けでも何でもないと思えるものなんですけど、うん、はい、これはですね、草食男子とは、逆に女性に対して果敢にアタックするも女性から相手にされない男のことと。で、無視と無視をかけていると。わかりますかね？
何なの？
無視されるってことですか？
はい。で、条件としては見た目がとっつきにくい、人と話すときに目を合わさない、昆虫と話すっていう三つ目の条件、意味わかんないんですけど、ちょっとそういう三つの条件があると。
いや、もう悪意あるでしょ。
もうこれ単なる罵倒ですよね。
うん、いじめじゃん、これ、うん。
で、これさ、昆虫男子って、まあ男子だからまあ男は許してますけど、昆虫女子って言われたらどう思うか考えたことあるのかと。
うん。団体が動き出しそうですよね。うん、
言ってやって言ってやって。何が昆虫女子よみたいな感じなの。じゃあ男子どういうことやねんみたいな。
ね？もうここまで来るともう、なんとも、もう怒りしか浮かばないというか。
いや、だから、なんたら男子っていうのにも、いや、いじめで使っちゃダメだよ。うん。
これいじめにつながりますよね、これ。
うん。昆虫電子、昆虫電子、うん、ほら、お前無視ばっかりされてっかんな。
そうそうそう。絶対そうなってきますよね、これ。
腹立つわ。
これはちょっとどうなのかと思いますので、私はもう完全、もう針は振り切れてますけど、マイナス3ですね。マイナス15ぐらい上げたいですけど。
ああ、じゃあマイナス3で。
はい。
同じく。
はい、マイナス3と。
はい、ということで。マイナス9ですね。
はい、マイナス9になりました。さあ、はい、見ていきましたけれども、まあ、皆さん、後からでもいいので、点数、リスナーさんも、つけていただければと思います。うん、はい。で、今のところですね、まあ、残しておいていいよっていうのがですね、プラスになってるやつをじゃあ残しておくことにしますか。
はい。
残しておいてもいいよというのが、草食男子。
うん。
と、これ5点です。
はいはい。
あと、スイーツ男子4点。
うん。
あと、ウェブ男子2点。
うん。
以上。
そうですね。他はなし。
それ以外、レギンス男子マイナス6点、水筒男子マイナス9点、水道男子マイナス9点、ロールキャベツ男子マイナス4点、アスパラ巻き男子マイナス3点、犬系男子マイナス6点、というふうに、あと、昆虫男子マイナス9点、というふうになりました。
はい、いらない。はい、
今、ホワイトチョコさんが全部不要と言いましたので、全部不要に、ここにマイナス1をつける。全部今のから1点引かれた点数になります。はい。ということで。
危ない。
はい。
男子危ない。
ということで、ぜひ、ま、プラスしてですね、
うん、
生えるもので推しに推している、サクサク系男子は入れていただきたいと。はい、
まあ、今、こう、サクサク系男子入れておかなくてまだよかったですね。今全部不要になりましたんで、
サクサク系
男子をマイナス1点される可能性もありましたので。
はい、
はい。まあ、そんなところ、ちょっと時間だいぶオーバーしましたが、まあ、結局のところですね、はい、まあ、なんて言いますかね。 まあ、捉え方によってはいじめの原因とか差別的表現がね、最後のようにあるものもあるんですけれども、
うん、
まあ、なんていうのかな、もうそろそろ飽きてきたんじゃないのっていう感じは、私としては、
そうですね。
しています。
追加に関してはあんま必要ない気がしますね。
うん、もう根本的なもう装飾男子とかは、まあまあ、ある程度市民権を得てしまったんで、うん、まあいいでしょうとは思うんですけど、まあそれ以外の追加されたのをね、雑誌に取り上げられたのを見てキャーキャーしてるやつの私は気が知れないと思うんで、だいぶ
辛口
敵に回しましたけれども、うん、まああんまりね、その辺に惑わされずに、自分を持って
面白く使う分にはね、うん、いいんですけど。
そうですね。まあこの番組のネタにもなってますんで、一つの一定の功績は、この何々男子は、あると思いますけれども。
うん、
まあ、それぐらいで留めておくのがいいのかなというふうに思います。
はい。
はい。どう、いかがでしたでしょうか。最近、シリアスものが多かった私のコーナーなので、今回は皆さんで楽しくやりたいということで、この企画にさせていただきました。
はい。
以上。
はい。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
はい。というわけで、駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、ティードリンキングトークをお届けしているんだ。いいな。それじゃあ、ホネスト、32ページを読んでくれ。
気になる最新ニュースをお伝えする、駆けラジタイムズと、雑学全般を中心にお届けする、井戸端カオスの2部構成です。
B 組のサトシってやつが、言ってたんだけどさ、毎月10日20日30日配信らしいぜ。みんな、ぜひ、聞こうぜ。
はい、というわけで、
うん、
まあ、前半は、お米のね。
うん、
はいはいはい。
お米の放送事故。
うん、放送事故。
東海テレビの放送事故。うん、で、後半は、事業仕分け第2弾ということで。
はい。
何々系男子。ね。いるのいらないのっていうね、話をね、
はいはい。
うん。
展開してきましたけれども。
うん。うん。
うん。面白かったですね、今回も。うん、今回も面白かったですね、なんか。
ちょうど、この生放送を聞いていただいている方から、先ほど、お知らせがございまして。
はい。
どうやら、東海テレビ、ピーカンテレビにですね。はい。スポンサーとして JA が入ってたらしくて。
うん。
それが CM を取りやめを決定したと。
ああ、そうなんですか。
ということを言ってるみたいですね。
じゃあ、スポンサー降りるっていう。
うん。
なら。可能性が出てきた。
まあ、
で、なんか、虹色寺院とかもですね、富士系全国ネットであったんですけども、そこの、JA の提供者名の表示を外して、系列の東海テレビの放送では、JA 全中の、CM を AC ジャパンの CM に差し替えると。いうところをですね、やったそうですね。
早くもそういう動きが、じゃあ、うん、
実際にね、
お金が動くっていう。
みたいですよ。
うん、
あと、富士系全国ネット目覚ましテレビの、はい、東海テレビ放送分で毎週水曜日に流していたスポット CM を JA バンク愛知が取りやめると。
うん、JA はじゃあ完全撤退っていう感じになりますね。
そうですね。だから、うん、愛知中央会、岐阜中央会、三重中央会っていうのが、もう全部、やめるよって言いつつ、東海テレビの社長宛に、なんか、風評で農家が死活問題となっている中で、単なる人為的ミスとして済まされるものではないと。
うん、
早急に視聴者の誤解を招く処置を取られるよう、申し入れるという抗議文を送付したそうで。
なるほど。
うん、まあ、中日新聞がね、これを出してるんですけれども。うん。うん、やっぱり、まあ、こうなってきますよね。
まあ、それはもうしょうがないですね、そうなる。
それはもうしょうがないですね。うん、
はい、
まあ。この際、すべて海を出し切って。
そうですね。
ね。一ついい番組を作れるような組織にね、組織を改編していただくのはどうかと。
うん。まあ、それはありですね、それはね。
うん。
うん、はい。ツイッターの方からの続き、最後に紹介させていただいて、
は
い、
ああ、そうですね。
はい。ナンペさんからいただいております。ダイレクトメールでいただいていますが、ダイレクトメール失礼します。これ、かけらじは8月のテーマを、皆さんどこにお住まいですかという募集中テーマをしてますので、そちらの方にお答えいただいています。静岡県浜松市に住んでいます。いいところは東へ行くにも西へ行くにもそこそこの距離であることです。東京も大阪も新幹線で約2時間で行けますよ。あと、爽やかのげんこつハンバーグは全国に誇れる逸品です。一品ですか？
一品ね。
一品です。 一品です。ぜひ調べてみてくださいと。これからも放送を楽しみにしています。ということで。
なるほど。
うん。
まあ僕も静岡県に住んでた時ありましたからね。
うん、今グリーンテスは静岡県。
まあ静岡に住んでますし、まあ爽やかって多分あのすぐ近くにはないんですけど。
うん、
まあ、ちょっと行けばあるっていう、この前探しました。はい。なかなか、もう行ったことないんですけど、その、全国に誇れる一品を食べてみたいなと思ってますが。うん、まあ、我々の地元近いっちゃ近いですかね、浜松であれば。地元、ね。
そうですね、うん。隣の隣ぐらい。
はい。まあ、1時間半ぐらい多分電車に乗れば行けるんかなという感じですけど。
うん、うん。
はい。まあ、浜名湖とか、うなぎとかなんかその辺がイメージとしてはありますね。
うなぎパイ。
うん。はい、そして、より私たちの地元に近いところでは、名古屋かっぱまさきさんからいただいております。
はい。
まあ、名前の通りですね。愛知県の名古屋市に住んでいますと。
うん。
名古屋のいいところは、喫茶店のモーニングサービスがとてもゴージャスなところ。小倉トーストや手羽先、はい、あんかけスパゲッティなど、美味しい食べ物はたくさんあることです。
うん。
あと、SKE のメンバーに簡単に会えるところです。というようになっております。
簡単に会えるんだ。
簡単に会えるっていうのは、
初耳です。学校ですってことね。
あ、学校で？
はい。名古屋のカッパさん。
はい。
も、今、入学されたばっかりの高校に、うん、SKE のメンバーが。
あ、そうなんですか。
通ってるということで。
それはすごいですね。
名古屋のカッパさんの、出身の中学校にも、うん、今、主要メンバーの女の子が、いたということで。
へー。
結構ね、いろいろ流行り物の方でお便りいただいたりとかしてたんで。そこら辺は。
そういう意味で簡単に会えるというふうに
書いてある。そう。ある意味簡単に会える。
もう名古屋に住んだら誰も簡単に会えるよっていうわけではない。
そういうわけではない。
ことですね。はい。
まあ。劇場に行けばね。
劇場ね。はい、まあ、美味しいものはたくさんありますよと。あんかけスパゲッティなんかは、他の地方の方あんまり食べられないと思いますけど。
うん、
名古屋の方は結構ね。
ね。
食べてますよね、これね。
うん。
うん、はい。まあ私たちも名古屋近いのでね、時々遊びに行ったりします。
味噌煮込みうどんとか。
あ、味噌煮込みうどんもいいですね。もう早く地元にお盆には帰って。
そのまあ、僕自分で味噌煮込みうどん作りますから
。あ、こっちで？
こっちで。
ああ。この暑い時期に？
いや、この暑い時期には作らないですけど。
まあ作れますよね。
うん。
うん。
でも美味しいですね。
うん、なかなか多い。はい。まあこんなところいただきます。ちょっとまた続きは今後の次回のかけラジで紹介したいと思います。たくさんいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、さあ、ホネソさん。
うん。
最後の、あれが待ってますよ。
はい、この最後のやつとフルタイムが一緒なんですね。
はい。
はい。ということで、恒例になってまいりました、ホネソのお便りですけれども、かけがりラジオではですね、皆さんからのお便り、メッセージ、大々募集しております。まあ、ツイッターのダイレクトメッセージ、もしくは E メールなんかで、募集をしております。ツイッターのアカウントは、かけらじ、E メールアドレスは、かけらじ @gmail.com、もしくは、かけらじ @yahoo.co.jp にお送りいただければと思います。まあ、皆さん取り上げてほしい特集テーマとかですね、こんなのあるよとか、今、この8月の、募集テーマであります、皆さんどこに住んでいますかっていうような情報も、教えていただけると、非常に我々喜びます。ぜひぜひ、どしどしお送りいただければと思います。
はい。
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 ありがとうございます。
いえいえ。
はい。ということなんで、
うん。
まあね、お時間の方もお時間なので、うん、
はい。
収録としての74回ね、
うん、
そろそろこの辺で終わっていきましょうかね。
はい。
はい。
はい。ということで、第74回、駆け上がりラジオ、お聞きくださってありがとうございました。お送りしましたのは私、ウママと、
ホネストと、
グリーンティーでございました。
はい、それでは皆さん次回の放送でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。